い、皆さんこんにちは、こんばんは、奈良南です。奈良南のボストンクラブレイディオ、今回も始めていきましょう。ということで今回はですね、 11.28 プロレスリングノア代々木ですね、正しい大会名、レッグクリンパプレゼンツノアザベスト2021 の特集というかね、もうこのことしか話しません。はい、今回はほとんどね、新日の話ちょっと出るけどほとんど出ないって感じで、はい、やっていこうかな。はい、ちょっとオープニングトークだけで、はい、でね、11.28 ね、この辺もね、完全に朝からね、ノアの口になって、もう、まあ、よく言うじゃないか、カレーの口、カレーのことを思い出したらカレーしか食べたくなくなる口みたいな感じで、もう完全にノアの口になってみようと思ってですね、一日しっかり楽しもうとね、心に決してですね、いつも朝ね、まあ、分かりやすく言うとね、ルームトレーナー、エアロバイクみたいなやつでね、ワークアウトを1時間半ぐらいするんですけども、ワークアウトの時も、Apple Music でね、ちょっとノアの選手の入場曲聴けるんで、これをプレイリストを作ってずっとノア付けしながらね、2時間弱のワークアウトやりました。はい、でですね、でそこからね、ちょっとね、剣王のテーマを掘りましてですね、失恋モッシュのオリジナルね、ガーリックボーイズのアルバム、あれね、劇場っていうアルバムの1曲目2曲目で、1曲目がね、そのイントロになってるんですね。はい、でそれをね、たまたま聞いてたんですよね、その日の朝ね。そしたらねっていう話は、まあ、また後でやってみましょう。はい、でいうことで、はい、今回もノア漬けでどっぷりいってみましょう。はい、じゃあご挨拶します。はい、この番組、奈良南のボストンクラブレディオ、ボスクラは奈良県に住む私や家族がプロレスや折々の好きなことを明るい雰囲気でお話しする自称ベビーフェイス系プロレスポッドキャストです。今回も最後までお付き合いよろしくお願いいたします。はい、ということで、早速ですね、試合の振り返りさらっといってみましょう。はい、で代々木 11.28 ですけれども、ちょうどね、お昼ご飯を食べて、家族でね、家でお昼ご飯を食べて、でちょっとお腹が膨れたけれども、ちょっと散歩しようって言って、いい天気だったんでね、散歩をして小1時間散歩をして帰ってきて2時半ぐらい、はい、で、もうアベマの中継が始まってるからつけました。だから、あ、ケンコバさんがいるんだね、今回ね、解説ね、あ、これちょっと楽しいよねって思いながら試合開始を待ってましたらですね、なんと寝落ちしてしまいまして、はい、気がついたらですね、なんと第一試合の岡田対藤村が、はい、終わっちゃってました。はい、のでちょっとこの試合はまだ話せないん でそこからいかんと思ってコーヒーを飲みつつですね、第2試合から見ていきました。はい、第2試合はスティンガーとペロスのですね、4人タグマッチでした。はい、吉岡と陽平のね、マッチアップがとてもスピーディーで良かったっすね。はい、ね、なんか2人とも前よりもムキムキになってませんか。なんかね、すげえ、傭兵ってもうちょっと細かった気がするんだけどな。ね、小太郎さん相変わらず安定の良さというかですね、かっちり感ですね。進も、それなりにプレゼンスを、ね、王座挑戦以降ですね、周りの見る目がちょっと変わったのかな。なんか1年前のサルバヘデオリエンテの時のね、あれ からちょっと考えると、ずいぶんなんかあのイメージが変わったなっていう印象があります、はい、ね、何より傭兵の顔面 G が最近よく出るのがいいっすよね。高い、あれどうですか、2メートル近い高さから一気に落ちてるんですよね、うん、あと小太郎の619 と、傭兵のキックかなダブルニーかなのね、サンドイッチ技がとっても良かった、はい、です。はい、で第3試合ですね。第3試合は、正規軍とファンキーの6人タッグマッチでした、うん、で悔しかったのはこの試合ね、稲村が勝てない、なんでだっていうね、うん、なんか復帰以来ちょっとですね結果がついてこなくて、うん、あのね、稲村いいなって思ってる立場から言うとね、ちょっともどかしいですよね、うん、で相変わらずやっぱりね、ヨネさんのエルボーとそれから正木民也全般は非常にあのいいと思います。本当にプロレスって感じがしてる。稲葉はねちょっともうちょっと違うんだよな、なんだろうか、もどかしいんだよな、あと一か二か向けてほしいんだなって思ってるんです。でもあの向けた時なんかすごいものが見れそうな気もするんだよね、はい、でこの試合の後だったかな、この試合の前だったかな、あの話がありましたよね、 1.1 健太参戦の話がありましたね、はい、あの5大発表のうちの4番目っていうことで、はい、であの初めにちょっと声にディレイがかかってるような感じで、なんかそんなね感じで、あれなんか初め途中から健太じゃないかなって思ったけど、なかなか分かんにくかったんですが健太でしたね、はい、うん、で健太がこのタイミングでノアに参戦するっていうのは、まあ、1.8 があったからっていうものかどうかね、ちょっとそれはね正直分かんないんだけども、新日での健太のタイミング の今立ち位置って言うとね、 US ね IWGP って名の付く US ベルトをこの間棚橋からね取りましたよね。で取ってようやく、まあ、IWGP のベルトを巻いたっていうねいうところで、ようやくノアの名前を口に出したのか、ノアにこうやってちょっと里帰りするみたいなことをできるって思ったのかもしれませんね。ね、たまにインスタとか見るとね、なんか健太があの小川さんと飯食ってたりっていう写真がね、数年前もとかもあったりして、あら交流あるんだなと思ってたんですけど、それはプライベートですもんね、うん、まあこの、まあ、1.8 ってね、もう新日の興行ってね、まあ、興奮がもうすでに約束されてると思うんですけども、うん、それを前倒しするっていうのだけではなくですね、なんだろう、なんかどうノアの選手がどう相対するのかとかね、いうことがすごく気になりますよね、うん、あのノアの健太、ノア時代の健太って全然知らないような私のような層にもアピールするものがありますし、まあもっと言うと新日、単純に新日しか見てないファンも、健太行くの、じゃあ見に行くかみたいな感じでファンを呼び込む効果もあるのかもしれません、うん、やっぱりでも気にするのはあれですね、誰が相手なのかっていうことと、今の健太はノアとどう試合するのか、相手にされないのか、それとも、うん、言うなればもう健太ペースで試合が進んでしまうのかとかね、もうまあ相手にもよると思うんだけどなっていうことがあって、ちょっとこれまたあれですね、確かに 1.1、うん、この健太が 1.1 に参戦するっていうこと自体が非常になんかあの明るい話ですよね、まあ、外的なんだろうけど明るい話っていう形、うん、あのとってもあのいい発表だったと思います、はい、これ皆さん分かってたんですか、全然分かんなかった、みんなが道場とか言ったね、ディファ有明復活とかなんかそこら辺 だと思ってたんですが、まさかね健太だったとはって感じです。はい、で第4試合は、正規軍と金剛の10人タッグマッチ、ジュニアとヘビーのミックス、まあ清宮と曽谷だけがヘビーっていうところでしたね。うん、でね、あのね、曽谷の入場曲がね、とりあえずもうね、あのジャーマンメタル好きにはたまんないイントロなんですよね。なんかすっげえアクセプト的なんですよね。うん、なんかウド・ダーク・シュナイダーが歌ってそうな感じ、はい、です。で、試合自体はね、清宮大原はちょっと引っ込んでたかな。矢野もちょっとね、あの野沢論外との構想でちょっと脚光を浴びたんですけども、今回一歩引いて、今回の主役は結局のところ、原田小峠の桃の青春と忠助だったのかなっていう感じですね。うん、ね、桃の青春タッグワークね、あの合体技いいっすよね。やっぱりあのカニバサミにやっぱやばいっすよね。すごい。はい、忠助もね非常に元気いっぱいです。はい、あの名古屋でね、あの早田のベルトに挑戦するのも非常に期待できるね。多分ね、忠助めっちゃ応援してしまうと思うんですよね。はい、大原ちょっと最近一歩引いてますね。うん、で清宮はまあまああの今はちょっとタイミングじゃないのかなっていうところではあります。ベルトもちょっと落としちゃったし、こっからまた新しいものを作っていくし、まあ、あの後で分かりますけど塩崎が復帰する時のパートナーになってるので、うん、あのちょっとそっちを立てるって話になるのかなと思いました。はい、で次がですね、セミ前ですね、GHC ジュニアヘビー級タッグ選手権試合ですね。ペロス対スティンガーです。ノータッチルールですか。はい、であの、まあ、ノータッチルールって言ってルチャのタグマッチのね、あのやり方でっていうことだったんですけども、スティンガーがですね、小川と早田がかたくなにですねタッチルールを遵守していく、いつも通り攻めるっていうのがですね、逆にあの、はい、ノーってね、ペロスの2人にノーって言ってるようで、あの逆に良かったなと思います。はい、でエイタのインペリアルーム2回出たんですけど試合決まらなかったですね。はい、でまあ、うん、やっぱり小川早田の試合運びうまいっていうけど、ただね、思ったよりも長い試合にならなかった、場外戦もあって、なんか、うん、まだなんか不透明決着感、ベルトは移ったけど不透明決着感がすごいあります、ね、とりあえずエイタはですね、いつやるんだ小川とシングルって感じです。今回のね、あの終わり方もなんかエイタの足が絡んでリングインできなかったので負けたっていうだけですので、はい、まあでも気にするのはちょっとね、この試合に若干ローブローが多めでね、まあキャラクター上なんですけど、はい、これが新日ファンにはどう映ったのでしょうか。 ね確かに小川がローブローすると会場拍手しますよね。それどうなんていうふうに、もしかしたらあのアベマを見てた新日ファン不思議に思ったのかもしれませんが、そのうち慣れます。あの私もあの小川不感症、半年前小川不感症だったんですけども、あの見てるうちに慣れてきますので、あの小川さんはこういう試合を、こういううまい試合をして、歓喜を織り交ぜてくるので、それでいいんですということが分かってきます。はい、むしろね、小川さん今フェイバリットになってるからね、どっちかというとね。で、セミですね、M ザ・アライアンスと杉浦軍の6人タッグマッチです。はい、でこの試合はまあどの組み合わせも面白かったっすよね。うん、やっぱり丸藤と藤田の絡みはかなり刺激的だと思いますけど、いやこれもうちょっとやってほしいな。で丸藤桜庭ね、もうこれもあのね、よく N1 の剣王戦で出してたのかな、あのチョップとかキック、打撃の背中受けを今回も出しておりました。はい、 でも最後シャツ脱いでやってても真っ赤っかになってましたね、はい、でちょっとねでもね気になったのが、まあ、杉浦がまあちょっとどうでしょうね、田中に取られてなんかゼロワンの元旦興行で世界ヘビー級の選手権を田中がやって杉浦から取り戻したいみたいなこと言ってたり、まあまあこのお話はこれでまあそういうストーリー作りなのかなと思うんですけど、気になったのは武藤と藤田がほぼほぼ絡まずですよね、うん、なんかね武藤藤田ってかつて新日でね流れちゃったんですよね確かね、うん、IWGP、うん、確かそうだったはず。だからいやいつかは遭遇するのかな、武藤がノアにいると言われているあと1年の間にこの2人が絡んだりシングルやったりするのかというところもちょっと、気になります。あとは武藤丸藤が持っているタッグのベルトにこの杉浦軍のだと誰が行くんだろう、桜庭藤田とかね、面白いよね杉浦藤田もやばいと思うんだけどね、で杉作も安定でやばいと思うんだよね、うん、っていうことでまあ誰がね出てきても面白いなって、どの組み合わせもいけるなっていう形でとっても美味しいですね、セミのタッグマッチでありました。ということでここまでがセミまで、でいよいよメインに行くわけです。
起きろ止めるな、待て、あーまた飛ぶのか、うわー、まだやる、あ、飛ぶ、ムーンサルト、あ、ダブルニー、うわー、やばい、返せない、うわー、
タッチャーン、
これは無理じゃない、
こいつ
切れるんじゃない、時間切れじゃない、
時間無制限やったら多分65分ぐらいやっちゃう、
目が死んでないよかっちゃん、剣豪も立てない2分、あと1分ちょっと、 あと1分や、あと1分や。うわー、うわー、来た、やばい、ここで打っちゃう、やばいやばい、やばい、うわー、あー、乱れ打たれてる、かっちゃん。うわー、ラリアット、佐々木健介か、ここで。あー、佐々木健介出してきた。すげえ、マジか、引き出し開けた。え、やばいやばいやばい、
代々木のメインイベントですね、 GHC ヘビーとナショナルダブル、ダブル、ダブル選手権試合、中島和彦対剣王は、はい、60分時間切れ引き分けとなりました。はい、もうこの試合は、いや、もう一言、もう語彙力なんだけど、壮絶ですごいっていうことですよね。はい、ね、いや、さっきね、聞いていただいたんだけど、残り5分ぐらいからちょっとね、撮ったところね、もうすごかったんで、息子とね見てたんですよね。息子がだいたいね、試合の初め10分か15分ぐらいで、はい、やってきてですね、お、見ようよ、メインだからって言って、ちょっと勉強疲れたろみたいな感じで見ておりましたけどね、男子はグイグイ引き込まれましたね。ちなみに一緒に見てた娘の方はですね、途中でですね、ぷいっとあっちに行っちゃいました。はい、うん、ノアのこのプロレスはちょっと男子受けするのかな、うん、いや、しかしですね、N1 の決勝を超えてくるようなですね、壮絶な試合ですね。うん、生観戦これしたら大変エネルギーを使ったろうけども、その後のなんか感動というか、何でしょうね、試合が終わった瞬間のカタルシスって言うと難しいな、どういったんだ、うん、なんか、はい、達成感というか、そういうものがすごかったんじゃないかなと思います。うん、まあ、いつもね、この GHC の選手権試合ってね、何度も、あ、これで決まるよ、やばいなって思わせられては、フォールが返されて試合が続いていくっていうね、試合が多いんですけども、うん、ここでなんかその新日との違いがあったりするのかなってね。新日って結局必殺技への攻防を楽しんで、で、あ、必殺技のフォームに入った、やばいって会場が湧いて、で、必殺技が、あ、決まらなかった、試合が続く、で、必殺技決まった、はい、ワン、ツー、スリー、カンカンカンっていうプロレスだと思います。うん、で、ノアっていうのは、正直今回ね、PFS も何回も出たし、バーチカルスパイクもマウンテン、ん、じゃあダイヤモンドボムマウンテンボムじゃねえダイヤモンドボムも何度も出たし、で、ハイキックだってね出たりして、お互い何度もダウンしててなんですけれども、それでも決着が、必殺技がそうやって炸裂しても決着がなかなかつかないっていうプロレスですね。 だからよく言うんだけど、新日のプロレスっていうのはエンターテインメント色が強いから、自分の中ではあれはスポーツエンターテインメントだと思ってます、はい、でノアはどっちかというとやっぱりスポーツありきなんで、やっぱりちょっと格闘技色が強いのかな、やってきてるメンツとか見ててもね、ね、新日がスポーツエンターテインメント、ノアはエンターテインメントスポーツっていうべきなのか、言葉遊びみたいだけどね、いやでね、あの完全にも中島目線で見てました。もう中島目線で見て、でおそらくこのあと塩崎が出るんだろうとはなんとなくね、なんか期待的な予測はしてたんで、まあそれなら迎え撃つのはやっぱ中島だよなってね思ったんですけども、まあ中島目線でも何回もあ終わったわこれやばっていうのをあの体験しながらのあの試合、特にラスト 2,30 分はそんな感じですよね、で中島の序盤からのあの足殺しもあのなんかあの、ね、効果が有効でしたけども、それをやり返すような剣王のですね断崖式のマンダラヒネリって、まあ、新崎人生出してきたじゃんってね思ってね、師匠出してきたなって思ったらですよ、ラスト1分で中島が剣スケラリアット出しますか、もうあれいやたまんねえですよね本当にもうね、いや技もそうですけど、やっぱりあのこの試合なんか軽々しいフォールがないんですよね。ね、そしてあの2人ともの目力っていうのがすごいです。で中島ってねカバーされても、なんかこの試合では中島の目が見開いてたらなんか返してくれそうってなんかなんとなく分かったんですね。で「あ開いてる」って言って「やべえ!」って言いながらも中島が目が開いてたら返してくれるわけなんですよ。本当に、まあ昔ねその新崎人生とかあの佐々木健介とか知ってるファンが喜ぶ内容でもあったけど、それを知らずともですね、あの非常に凄まじさがですね、あのもうひしひしとですね音と光景映像で伝わってくるですね凄まじい、はい、試合でしたよね、はい、これを見て、これを見てですよ、初めてノアを見た新日のファン、新日しか知らないファンとかがですね 1.8 こいつらと自分の大好きな新日が試合をしてどうなるんだろうっていうことは、あの正直ちょっと切実にあのね寒さを覚えつつの期待になると思うんですよね、いやこんな蹴りちょっとね、新日は新日なんですのはノナなんですけど、この蹴り出せる受けれるって思ったりするんですよね、いやもう本当に N1 の決勝ができてやばいな、これ生で見た、国さん藤さんニクさんとかねプーさんとか皆さん言ってらっしゃるじゃないですか、ミネさんとかね超羨ましい、はい、いやーまたこれまたいいな羨ましいなっていうことで、このメインは本当素晴らしかったなっていう、はい、またベストバウトの候補1個出たじゃないですか、はい、ということで、はい、じゃあマイクで何を語るんだと思ったらですよ、再戦名古屋はどうなの、
もう そうになってきた。ここで来るんかい。来た。うわー、ゴーくん帰ってきた。
みんな緑振ってる。それはみんな緑振るわ。マジか。もうやっちゃうの。アイアムノアが帰ってきた。挑戦表明だよ。
その結果は日本武道館ちげち響く。次は俺だ。
わあ、やっぱりそうだ。はい、という感じでメインの後にですね、暗転して塩崎豪がほぼ10ヶ月ぶりですか、はい、姿を現しました。そして言うわけですよね、アイアムノアだってね。え、まあ、これはもうあれですね、あの10月中島が大阪でマルジから王座を奪取して、で俺がノアだって言ったののカウンターとしてぶつけてきたわけですね、またもや、うん、いやもうとりあえず会場どうすか、めっちゃ楽しかったじゃないですか。あのいや、富士さんと国さんのね、あのまたあのレビュー会をですねあえて聞いてないんですよね。いやどんなこと言ってたのかなとね、楽しみなんですけど。いやでもうみんなすぐに緑ペンライト緑にして振ってるでしょ、まあ、いややばいなと。これはもうちょっとペンライト名古屋行ったら買うかなと、はい、売れ残ってたらね、うん、と思って、あのペンライト今度名古屋で買います、振っちゃいます、はい、うん、ということでやってきたわけで、いやで 1.1 ですか。もう関東勢ちょっとおいしい思いしすぎっすね。さすが日本の都はそっちだよね。悔しいな。まあでもあれだよね、中島が時代を動かし始めたのを見たのは西の民だからね。ね、 10.9 でね、はいはい、つうことです。 10.10 だな、はい、で名古屋のカードも決まってきたんですが、そこら辺とかあのはまた次回、はい、ちょっとねまた決まってんすよいろいろっていうことで、お楽しみにお待ちください。はい、ということで今回もエンディングに入っていきましょう。いや 11.28 すごかったですね、代々木アベマで皆さん見られましたかね。まだの方は見れるのかな、また再放送あんのかな。まあレッスルユニバース
今会費無料なんで入ってちょっと見ちゃいないよって、英語は見れるでしょうしねっていうところですけど、いやーやばかったっす本当に。これ生で見てたら絶対ベストバウトこれっす、今年のね。なんですけど、まあちょっと悔しいんでね配信で見た試合ベストバウトに選びたくないんで、やっぱり生で見た試合からね、ベストバウト、ね、ボスクラ対象的なものをやるのは今年中にやってみようかなと思ったりしています。でも名古屋ね 12.5 来週なんですよね。そう、めでたく塩崎号復帰戦が決まりました。剣王中島勝彦対塩崎号清宮海斗です。やべえよこれねたまんないたまんないっす。はい、今度名古屋はねちょっといろいろね、原田洋平とかね、桜庭大原とかね、ね、早田忠介とかのなんかジュニア絡みの試合があってちょっとね嬉しいんですよね。はい、いやここら辺も含めてちょっと何かが動いてきそうで楽しみであります。まあ 12.5 はまたね新台発表があるみたいなんでちょっと楽しみであります。ということで、次回はね、じゃあプレビューねやりましょう。名古屋のプレビュー今週中に名古屋のプレビュー出しちゃいましょうということで、ちょっと楽しくね盛り上げてやっていこうと思います。ということで今回はここまでです。はい、この番組ナラナンのボストンクラブレイディオボスクラは皆さんのご意見ご感想お待ちしております。ハッシュタグボスクラで気軽にツイートしていただいて、なんかねみんなで盛り上がっていけたら嬉しいなと思います。はい、ということで、今回はここまでです。最後までお付き合いいただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。ごきげんよう、さようなら。
おい、いいか。時代が動くぞ。俺がボスクラだ。
じゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃん。